説教光出会いの道、増田こと牧師です。
本日は祝いを重ねられた皆様を覚えて、心からの感謝と祝福を祈り、この礼拝を捧げております。主が備えてくださった人生の日々を生かされてこられた方々の歩み、そしてこれらの方々を通して私たち一人一人に与えられてきました恵みを覚えて感謝の時としたいと願っております。今年の夏は大変暑い日々でした。体調が思わしくない方、また今病院で過ごしておられる皆様がおられることも覚えております。それぞれの場所にあって主の祝福をお祈りいたします。こうして敬愛する皆様とご一緒に礼拝を捧げることができる、その恵みを心から覚えております。異なる世代の人が集うことの少ない社会に私たちは生活をしています。教会ではそうした異なる世代の人々が共に集まりながら、それぞれの人生の時を覚え、またそれぞれの異なる賜物を持ち寄ってこの場に集っています。祝いを重ねることの恵みということを皆様がこうして差し出してくださっていることを感謝いたします。先ほどご一緒に分かち合いました旧約聖書箴言16章3節、あなたの技を主に委ねれば計らうことは固く立つと記されていました。委ねるという言葉を私たちはよく教会の中でも耳にします。これを説明しようとするとなかなか適当な言葉が見つかりません。重荷を担っている時に委ねた方がいいよ言いますけれども、実際にどうすることが委ねることになるんだろうか。この言葉が書かれた元のヘブライ語では、委ねるという言葉は、重い大きな石を転がしていくという意味がございます。私たちが以前ほど体が動かなくなったり、疲れやすく、病気がちになり、健康に自信がなくなったりしたとき、あるいは身内の人や親しい友人を天に送って、寂しさを味わうことがあるかもしれません。そのような時、私たちは生きる意欲をそがれて人生という石をますます重く感じてしまうということが起こるでしょう。そしてもはや自分の力ではこのような重い石を転がしていくことなどできないのではないかと感じてしまうこともあります。聖書は、あなたの技を主に委ねれば、計らうことは固く立つと伝えています。私たちが自分一人でその重い石を転がしていくのではない。私たちは人生という重い石を主と共に、主に助けられつつ転がしていくのだ。そこには伝えられています。信仰を持って生きるということはそうしたことでありましょう。神が共にいます、キリストが共にいますということのゆえに、私たちは何でも自分の思いを注ぎ出して口に出して伝えることができます。主によって慰められ励まされ助けられつつ、そこから生きる力を与えられていきます。そうした神、キリストとの経験を、交わりを経験しながら生きていく。それが神と共に人生の重い石を転がしていくということだと思います。同時に、そのように信仰を与えられた人は、力の衰えを感じることがあってもなお、神と人との支えの中に人生の石を転がし、委ねる生活を送ることができるのではないでしょうか。そのことによって、計らうことは、固く立つ、計らうというのは、 計画ということです。そこは自分が計画したことというよりむしろ神が計画されたことが私の人生において起こっていくということが伝えられているのだと思います。ヴィクトール・フランクルというユダヤ人の精神科医でナチスの強制収容所を経験したその医師が死と愛という著書の中で、人間が人生の意味は何かと問う前に、人生の方が問いを人間に発している、人間は人生から問われる存在だ、語りました。私たちは人生の意味とは何かと問うけれども、むしろ人間というのは人生の方から問われている存在なんだ。その人生からの問いに、あなたはどのように生き、そして何を大切に生きようとしているのか、問いに答えようとする。そしてそれぞれの人生の具体的な問いかけへの具体的な答えというものが一人一人の人生なのだと記しています。多くの人にとって人生は自分のしたいことをしていく場でありましょう。けれどもフランクルは、私たちが使命ということを考えるとき、欲望中心の価値観では、例えば病気や人間関係などのトラブルはただ邪魔なものとしか目に映らないけれども、意味と使命ということを考える生き方の中では、それらの与えられた経験は何らかの意味があると受け止められるようになる、語りました。これらの出来事を通して、人生が私に何を問いかけてきているのだろうか、私に何を学ばせようとしているのだろう、受け止めることができる、そういったことを記しています。私も時々自らがさまざまな出来事に出会うときに、この言葉を思い起こします。フランクルが語っておりますように、それは欲望ということを中心とした生き方から、希望を抱く生き方へ転換するということが言われているのだと思います。欲望ということを中心とした生き方から希望を抱いていく、そういうあり方へ転換する、それは光への道です。新約聖書において、そのような大変大きな転換を経験したのが伝道者パウロという人でした。パウロはイエス・キリストの福音をトルコ、ヨーロッパへ伝えた人です。新約聖書の多くの文書、特に書簡がこのパウロの手によって書かれています。そのパウロは初めからキリストを信ずるキリスト者だったわけではありません。逆に当時のユダヤ人としてはエリートとしてみなされる教育を受け、ギリシャ世界で生きてきた。彼の熱心はイエスは主であると告白する人々を迫害していく、そういうものでさえありました。パウロは脇目を振らず、その道を歩んでいくことこそが真理だと信じていました。彼は自分の中にある迷いや弱さにではなく、正しいと思ったもののためならば暴力も辞さない、そういう人だったのです。しかしそのパウロは復活のイエスと出会う、そのことによって自分の性が全く異なるものと変えられていきました。それは自分が人生に何を欲しているかということではなくて、人生が私に何を問うているか、聖書的に言うならば神が私に何を問うておられるのだろうかということに転換させられていった、そういう人だったということができると思います。それはパウロが書き送っている手紙にも現れています。今朝ご一緒に分かち合いましたのはコリントの信徒への手紙に4章7 7節からの聖書の言葉です。ここには私たちの心に染み入る言葉が記されています。ここでのパウロ直面している困難というものはどういうものだったのでしょう。コリント教会にパウロが手紙を送っているのです。コリント教会で様々な出来事が起こっていました。分裂をしそうになっている、いえすでにそういう出来事の中で人々がこうバラバラになっている、そういう教会の状態へ送った。しかしその送った手紙に対しても返事が来たのですけれども、ちょっと私この返事、心が折れそうな返事なんですよね。返事と言いますか、おそらくそういうものが送られてきたんだろうと思われること。パウロに対してコリント教会のある人々がこう語っているっていうんです。非難を浴びせているんですね。コリントにおいてはパウロの福音が覆われている。覆われているっていうのはつまりどういうことかっていうと、明らかにならないで何かに覆われているみたいだ。パッとしない人柄、ひどいですよね。パッとしない人柄や輝きのない宣教のおかげでほとんど改心者が生み出されなかった。いや、牧師としてこういう言葉を言われたら本当に心が折れます。もともと自信があってやってるわけではないとしても、こういう言葉って本当にこう自分がこれからやっていくっていうその意欲みたいなもの、そがれてしまいますね。コリントの人々が望んだのは、自分たちが称賛し尊敬する、そういう指導者でした。けれども、パウロの人生は、今私たちが思っているのとは少し違う。私たちはパウロというのは非常に素晴らしい。もう何千キロも地中海沿岸、航路を持って、また陸路を通してイエスの福音を述べ伝えていった人。そう考えています。しかし、このコリントの手紙の中でパウロは、失敗と挫折と苦難が続いていた、そう書いているんですね。説教は人を引きつけるようなものではなかった。手紙を読んでいると力強いけれども、会ってみると弱々しい、そこまで言われるんです。しかしパウロはそのような非難に対して自己卑下しませんでした。自己卑下というのは自分を低く見なかったということです。自己卑下をするということは、自分を低く見る、その同じ眼差しで他者を見下すことになります。ですから、パウロは、そう言われても自分を低く見て、自分を否定するというようなことはしなかった。パウロはこのような批判に対して直接異論を述べるというより、発言者自らがその誤りに気づくような道筋へと導いています。ではなぜそのようなパッと見て輝いているような人が選ばれなかったのか。パウロは力がその人のものではなく、神に由来するということが明らかになるためだというんです。その時の大切なキーワードが土の器という言葉です。コリントの信徒への手紙4章7節に記されています。土の器、人というのはすべからく土の塵から作られている。創世記にはそう記されています。2章7節、神はまるでこう陶工のように土を練って私たち一人一人を作られる。器が取るに足らないとしても、その中に収めている宝こそが最も大切なものなのだ。パウロはここで伝えました。土の器であるという一つの意味は、人間が土としての性質を否応なく抱えているということだと思います。それは人間としての脆さということです。パウロも嫌というほど自らが土の器であるということに苦しんだ人間です。それは人間の限界性と言っても良いと思います。人と人との関わりの中に出てくる弱さ、脆さ、愛そうとしても愛せない、固くなさ、 それらはいくつもあるでしょう。しかし土の器であるという意味は、神によって作られている存在だということ。そして体も心も精神も魂においてもそのような脆さを持っているとしても、その土の器に神が宝を入れていてくださっている。そのことによって初めてこの言葉の持っている大切さが明らかにされていきます。土の器に神が命の息を吹き入れてくださった。聖書はそういう人間理解を持っています。土で作られたということを骨の髄まで追いながら、命の息を吹き入れられた存在である、そして宝をその中に入れてくださっているということが最も大切なことなのだ。パウロはそのような私は自分がではなくてこう言うんです。私たちは四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望絶せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされない。一体こういう滅びることのない力はどこから来るんでしょうか。この並外れて偉大な力は神のものであって私たちから出たものではないと、パウロはこの聖書の箇所で語っています。彼が絶えずイエスの死と復活を見上げるところから来ていた言葉に違いありません。復活の主イエスと出会う前のパウロなら、脆さや弱さ、壊れやすさということは邪魔でしかなかったと思います。それはあくまでも克服すべき課題であったでしょう。しかし主イエスと出会った彼は、今や自分が土の器であるということを公然と証しをします。その中に神はイエス・キリストの福音という耐えることのない、滅びることのない宝を入れてくださっているからです。ヘンリー・ナウエンというカトリックの司祭で霊的な指導者であった方がおられます。この方がウォルター・ガフニーというナウエンのイェール大学の教え子でカトリック氏の司祭であり、そこからソーシャルワーカーに転じた人と共に書いた本があります。老い、人生の完成へという本で、日本キリスト教団出版局から出されています。以前この本は、こぐま社というところから、闇への道、光への道、年を重ねることという本として出版されていました。私はこの本を本当に励まされて、いつも自分の傍らに置いている本の一冊です。この中には光への道ということがこう書かれているのです。欲望から希望へゆっくり向きを変えること、記されています。欲望は外のものを求めるが、希望は願いを心の中に抱き続ける。欲望は昇進、富など具体的な目標を対象とする。しかし希望は目標の達成にとどまるのではなく、約束を交わした相手への信頼の上に築かれる。人生の流れによって私たちは願っていたことを諦めたり、方向転換を余儀なくされることがある。また、友を失ったり、対人関係が壊れたり、新しい計画と取り組むこともある。そういう時私たちは実はより広く、より遠くまで先を見通すことを促されているのだ。普段心の表面を波立たされているあれやこれやの欲望の下の希望という深い流れに触れるようにと招かれている。人生で予期しない辛い思いに苦しむとき、私たちは新しい出発が必要だと言われているのである。そう記されています。欲望、つまり自分が何を得るかということを中心とした生き方から自分の心の中に消えない、そういう 自分自身がそれにどういうふうに応えていこうかという希望というものへとゆっくりと転換していく、その時に新しい出発が必要だ。担わされていること、試練、さまざまな出来事の中であなたは今目の前に見えていることだけではなくて、これからの人生の中で神が何を求めておられるのかということへ方向転換していく、そういう新しい人生へ招かれているのだ、伝えられているのだと思います。そして私は今共に祝福に預かっておられる皆様が心の内に消えない希望を持っておられること、心から感謝をしております。神様は皆様のお一人お一人の人生においてなすべき技と関わりと賜物のすべてを与えてこられました。そして皆様がそれに応えて、神様に応えて、私たちに応えて、この日まで来られましたことを心から感謝しています。私たちはその一つ一つにおいて、皆様の人生において希望というものが表されている、具体的な形にとって私たちに贈られているプレゼントであるということを受け止めさせていただきたいと願っています。皆様お一人お一人の上に神様が表してくださっているそのご計画と祝福とが、その人生の最後の日まで、そして神様が召してくださっているその先においても豊かに表されますように、ご一緒に祈り導かれていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、私たちを今日もあなたが招き導いてくださいますことを感謝いたします。私たちの人生において時として予期しない時に転換点を与えられることがあります。それは望むべきことでもある場合がありますし、最も避けたいことである場合もあるかもしれません。私たちにはその時にはその全貌が見えないのです。けれども主よ、あなたはそのことを通じて私たちの人生を深みへと導いていてくださいます。私たちが自分の計画、自分の願っていることを超えて神が表そうとしていてくださることがあることに気づき、なおもその人生を希望を持って歩んでいけるようにと備えていてくださいます。私たちには時に苦しさや悲しみもあります。けれども主よ、あなたがなおもその先に必要なすべてのことを備えていてくださることを信じて委ねて、共に石を転がしてくださる主に信頼をして歩んでいくことができますように、今日までそのようにして人生を歩み、弱いを重ねてこられましたお一人お一人が私たちの群れに与えられていることを感謝いたします。どうぞ今この場に集われました方、またそれぞれの場で祈りを合わせている一人一人のうちに神様が豊かに届いてください。今私たちは辛い思いをしている人々のことを心に覚えています。世界では紛争戦争があり、大きな地震が起こってその犠牲となっている方々がおられます。愛する方を天に送られたご家族の上に、また身近なところにおいても療養しておられるお一人お一人の上に、主よ、あなたの励ましと慰めとを与えてください。絶えざる希望を与えてください。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。